こんにちは。ヤンキャン FM はニューヨークと東京に住むエンジニア2人でお届けする雑談系テックポッドキャストです。リサキャンです。最近はヤマト運輸にハマってます。
ニホヤンです。最近はスープ味噌汁とかにハマってます。
はい、ニホヤン、この収録前に
スープを作っていました。
でスープが温まらないと言ってましたが、スープにハマってるんですね。
いや、やっぱ寒いしね、朝やっぱ温かいものから始めると心が温かくなるんじゃないかと思って。
いや、
温かいものだからめっちゃ簡単。なんか普通にお湯沸かしてね、味噌だけ入れて、あとわかめ入れて、まあ、先週はわかめ好きって言ってたからもうほぼ一緒なんだけど、わかめ入れて豆腐入れて、
うん、
出来上がり。
え、味噌汁とは違うの？スープなの？
あ、味噌汁けど毎日飲みすぎて味噌汁飽きちゃって、うん、でそれすると、まあ、ニンニクと生姜、なんだっけ、すりおろしのどっちも入れて醤油入れて醤油系のスープにしたりとか、
はいはい、
なんかサンラースお酢入れてサンラータンっぽくしたりとか、うん、なんかナンプラー入れてあのタイっぽくしたりとか、なんか本当に具は全部変えなくてよくて、最後に入れるのをなんか鶏ガラとなんか何を入れるか、オイスターでもいいし、で結構変えてる。
すご、
簡単。なんて言うんだろう、そこだけ変えればいい、
味だけ変えればいいってことか。
そう、野菜は何でもいいしね。
え、あれはベースはなんか出汁系のものは、コンソメとか。
だいたい鶏ガラでいいかな。
あ、鶏ガラベースなの。
鶏ガラベースだったら、うん、その後どんな気分でもだいたい合う。なんか一回そうコンソメとか行くと、
あの、輪に
切り替えれなくなっちゃったりするから。
確かに、確かに、
っていうズボラ料理をやってます。リサキャンのヤマト運輸は、
ヤマト運輸はですね、なんか私の台湾の友達がなんかヤマトが好きらしくて、なんでヤマトが好きなんっていうのを聞いたら、なんかお引越しの時にすごく良くしてくれたらしいのね。でそこからなんか彼女が東京に遊びに来て、なんかヤマト黒猫ヤマトミュージアムが品川にあるから行きたいって言われたので、
人生で初めて知ったわ。
そう、人生で初めて知ったよね。でそれであの黒猫ヤマトミュージアムに行ったら、なんか黒猫ヤマトってすげえなっていうことに気づいて、で今メルカリで黒猫ヤマトのあの昔の CM に出てたあのすごい化粧濃いめの白猫と口がニコってした黒猫、
懐かしいな、 CM であったね。
そう、あった。でそのグッズがないかすごい探しているっていう。やばい。いや、黒猫ヤマトはやばいんですよ。でそのミュージアムはなんて言うんだろう、歴史をその紹介するミュージアムだったんだけど、カフェもあるのね。でカフェで黒猫ヤマトのマークがついたどら焼きを買ったんだけど、お土産に。その時になんか私とその友達がめちゃくちゃ黒猫ヤマトに興奮してたら、あの店員さんがあの羽田空港の近くに羽田クロノゲートっていうあの運送、その輸送のシステムが見られる場所がありますよっていうのを教えてくれたの。巨大施設みたいな。で2人ともそのこともちろん知らなかったから、えっ、ってなってめちゃくちゃ興奮して、でツアーは予約制だけど無料なのね。
ツアーあるんだ。
そうで、絶対行こう絶対行こうって言ってその場で予約して、で今日行ってきました。
おお、
やばい。これ1週、この1週間でハマってるからね、この黒猫ヤマト。で
どうなんだったの、うん、
今日は私のその羽田クロノゲートという施設での体験をお話ししたいと思います。いいかな。
うん、
やばいかな。テックもちょっとあるんだよ、ちゃんと。
めっちゃ合いそうだけどね。
あります。そう、まず
だって使ってた時めっちゃいろいろアプリとかすごいスムーズだったし。
そうそう、あの黒猫ヤマトってあの自分の住所をこう LINE 経由で登録すると再配達とかあのすぐできるんだよね。でハンコとかもいらなくなったりとか、はいはい、でしかもあの質問するのがさ、相手が黒猫だからさ、 なんかすごい嬉しいというか可愛いみたいな感じで、まあ黒猫ヤマト普通に便利だなぐらいしか思ってなかったんだけど、あの今日この羽田クロノゲートっていう場所に行ったことで好き度がさらに増しました。でまずじゃあクロノゲートの説明をするね。
うん、
なんかクロノゲートっていうのはあの個人宛ての荷物をあのいろんなところから飛行機でこう運ばれてくるじゃん、羽田空港に。でその羽田空港の横にあるクロノゲートっていう場所で仕分けして、この荷物は例えば北海道行きですとか この荷物は大阪行きですとかいうのを仕分けして、そこからその各地域のその黒猫大和のあのお店っていうか荷物が置いてあるところに運ぶみたいな施設で、トラックが出入りする場所みたいな感じなんだけど、あの荷物が一個ずつスキャンされて自動的にどの地域に行くかに振り分けられるの。もうそのシステムがあるの。で、すごいなって思ったのは、なんか、ちょっと赤く、なんかね、中を見せてもらったんだけど、なんか、ベルトコンベヤーがただ流れてて、そのベルトコンベヤーの上に荷物がこう乗ってるところを想像してほしいんだけど、その荷物が、あの、なんか、一箇所なんか透明ななんかボックスの中を通るのね、一瞬ピッて。で赤く光るの、そのピッて。でその瞬間に荷物に貼られてるバーコードをスキャンするの。でそのスキャンした瞬間にそのベルトコンベアのどの位置に置くかっていうのを把握して、決められたベルトコンベアの位置に置くの。やば、やば、うん、やばくない？この感動伝わるかな？ベルトコンベアが特別で、ベルトコンベアって一方方向に流れるじゃん、普通。で、そのベルトコンベアが40センチずつ左右にも動くの。
うん。
だから、なんていうの？この興奮が、この興奮をラジオで伝えるのが、ポッドキャストで伝えるのが無理だということに今更気づいたんだけど。とにかくその荷物が落ちないように左右に動くの、ベルトコンベアが40センチ区切りで。わかるかな？なんか
落ちないように、
なんか例えばこういう風になこうベルトコンベアが つながってるじゃん。もうポッドキャストだけどリホヤ にだけ伝えたいから手で今やってるんだけど、でこの上に何か乗るじゃん、こうやって。でこれが端っこに寄ったとするじゃん。でこうやって動くじゃん。でこの物が落ちそうになった時にピュッて真ん中に戻すの、ベルトコンベアが。こっちに動いてるのにだよ。
なんで横に動くの？
そういう特別な機械を作ったの、ヤマトが。
何のために？
荷物が落ちないように、その仕分け中に。どこから？仕分け中にベルトコンベアから落ちないように。でしかもスムーズに、その、なんか、その、大阪行きっていう滑り台に、こう、スーって入っていって、人が、こう、キャスターに積みやすいように、これ、行くか！修学旅行するか！
確かに。
そう、なんか、すっごい説明するのが難しいんだけど、このベルトコンベアの構造を説明するのが、すごい難しいんだけど、とにかく、なんか、左右にも動くベルトコンベアっていうのが全部すっごい流れてて、めちゃくちゃ長いのがあって、そこをひたすら荷物が流れて綺麗に整理されていくの、大阪行き北海道行きみたいな、
うん、
でその仕分けされた荷物が、あのそれぞれまたあのトラックで運ば、あの可愛いトラックで運ばれてうちらの元に届くんだけど、もうそのなんかそのベルトコンベアがずっと動いてるからさ、なんていうの、そのベルトコンベアを動かし続けるのが一番効率いいじゃん。荷物をずっと乗せてベルトコンベアもずっと動かし続けて仕分けし続けるっていうのが効率いいんだけど、なんかベルトコンベアの隙間に物が入ったら なんかそれはエラー扱いになるんだって。左右に動かせる場所にないから、なんか感知できないから荷物を。でそういう時は人が見るんだけど、なんかそのどこにトラックがあってどこにそのエラーがあるかを集中管理室みたいなので全部見られるのよ。
うん、
でモニターがもう20個くらいあって、そのいろんな箇所の映像みたいなのが見られるようになってて、例えば、あ、荷物落ちてるみたいなのとか、すぐあのその場のスタッフに伝えられるようになってて、もうなんか1秒でも早く仕分けを終わらせてみんなのお家に届けるみたいなのすっごい気を使ってて、いや、え、何これってまずなりました。はい、
いや物流と配送も確かにあの DI なんてテクノロジー化、うち ZOZO の時にあの ZOZO の物流の倉庫とか見に行ったけど、であと普通に工場見学は好きでよく行ってるけど、すごいよね。
すごい、
なんか効率的にアルゴリズムとかなんかいろんなの考えられてて、あ、こんな仕組みでみたいな、うん、これが一番効率いいんだみたいな。
そうそう、なんか私がイメージしてたのはひたすらこう荷物を置いて、その荷物をどっかでスキャンして、で行き先を決めて動かすっていうのを想像してたけど、それを実際に実現するにはどうしたらいいかっていうのを目の前にパンって見せられて、なんか例えば1個の台に2つ荷物が乗っちゃって、それが北海道行きと大阪行きだったらうまいこと分けられないじゃん。なんか右と左に分けるっていうのは効率悪いから、1個の箇所に1個の荷物が乗るように先に予約しとく。その荷物がどの台に乗るかっていうのを、でベルトコンベアに乗り始めてからすぐ決めとくみたいなシステムがあって、そのためになんかちょっとベルトコンベアが止まったり後ろに下がったりして、なんか、あ、お先にどうぞみたいな、なんかその荷物だけ見てるとなんか人が並んでるの順番に行ってて、引っかかりそうになったら、あ、すいませんみたいな感じで戻ってスッと前に行ったりと か、 なんかそうやって動いて仕分けされてるのを実際に見たら、なんか本当なんか物流に感謝しかわからなくて、もう超インドア人間だからさ、ほぼ毎日何か届くわけよ通販で。であのちっちゃいパッケージ私が頼んだやつかもしれないみたいな気持ちで工場見学して、もう本当にありがとうございますとしか言えなくなりました。
確かに
工場見学とかそんな行けるんだ会社によっては。
うん、ZOZO の時は普通に入ったら、なんて言うんだろう、必須じゃないけどみ
たいな感じで。ああ、そうなんだ。
行ってきたし、なんか普通に工場見学、お菓子とかも含め、よくあのビールの工場見学とか行ったらビール飲めるし、お菓子の工場見学、うなぎパイの工場見学とか行ったらうなぎパイ食べれる。すごいよやっぱり。なんか、
うん、
当たり前だけど、うなぎパイの工場見学ってその工場すごいでかいんだけど、
うん、
なんかね、その機械が全部当たり前だけど、うなぎパイに特化されてるわけ。その工場のね、うん、機械が、
うん。
だからもう死ぬほどいっぱいのうなぎパイが、あの、毎秒作られてんの。そういうの見るだけで気持ちいいわ、本当に。わあみたいな。
そう。工場って、まあ、一個のことに集中してるから、もうなんかそれに全てをかけてるじゃん。なんか技術革新もそうだし、なんか、全て最適化の塊みたいな感じじゃん、こういうところって。めちゃくちゃ楽しいと思って。多分、なんかエンジニアじゃなくても、その最適化ってすごいなっていう凄さを、なんか感じられる場所なんだなって改めて思った。あとなんかエラー扱いになるっていう言葉をその社員の人が使ってて、あ、エラーって言葉ここでも使うんだみたいな。これエラー扱いなんだみたいな。人生でいっぱい
使うよ、エラーって使うくない？よく使うくない？で、
そのエラーを、で、私とその友達は、そのエラーっていうのが、よく丸い荷物が転げ落ちるんだって。よくそのベルトコンベアから。で、それを防ぐために、普通はなんかこのケースに入れる、なんか入れて乗せるんだって、ベルトコンベアに。でもそのベルトコンベアに乗せてるのは人なのよ。でその人が、あ、これは転がらないから大丈夫そうとか、あ、これ転がるから入れとこうみたいな決めるらしいのね。だから、え、それじゃあエラー作ってんの人じゃんみたいな、なんかもうそっからじゃあ機械化すればいいのにみたいな話を、その エンジニアの友達だからなんかそういうのをしたりしてすごい楽しかったっていうか。
いやけどやっぱ面白いなと思うね。ちょこちょこやっぱ人が入ってるっていうのは結局人がその中でやるっていうのがコストパフォーマンス的にいいから人になってるんだろうな。例えばエラーチェックとか、
うんうんうん、
なんか、まあ、AI とかいろいろあると思うんだけど、画像認識とか、でもそれ含めても人の方が、まあ、今は一番コストが安いってなって選ばれて人っている入っているところって結構あると思うんだけど、それって面白いなと思った。なんか最適化されてるはずだからさ、
ね、一番、うんうん、そうだよね。一番最適化されている場所ですらやっぱり人がいる。なんか走って拾って戻してみたいな、もう一回流すとかそういうのやる人がやっぱ必要なんだよね。でそこまでのそういうロボットを作ったりするより人がいた方がいいっていうことなんだよね。いやめっちゃ面白かった。なんかほんとなんかなんていうの、私もう急にヤマトのファンになっちゃって、今度ヤマトの人が来たらもうすっごいニコニコでありがとうございますって言ったりそう。気持ち悪いけど。
すごいね。
いやなんかこれなんかすっごく楽しかった。工場見学他にも行ってみようかなってすごい思った。
うん、工場見学すごい楽しい、おすすめ。なんか
うんね、身近にね、私サントリーの工場近くにあるんだけど、なんかなかなか予約取れなくて、逆に人気すぎて。多分みんなビール大好きだからさ。
うちもよく行ってた。朝に大体行った気がする。
うそー、いいね。恵比寿とか。恵比寿、
あ、恵比寿も行った。うん、
そうなんだ。いいなーいいなー。なんかワイン工場とかもいいよね。
うん、なんか結構ワイナリー、うち結構ワイン好きだからフランスとか行って、そのブルゴーニュとかボルドーってまあ有名なとこがあるんだけど、そこのワイナリー見学とか結構行ったり してたんだけど、結構フランスのとことかはあの手作業じゃないけど、あ、めっちゃ機械化されてるとこもあったり、そのファミリーでやってるとこもあったり。
あ、
なんか面白いのが、なんか日本って家でなんか米作って、なんか野菜米作って、日本酒はそんなみんな家で作んないけど、
うん、
なんて言うんだろう、お米作ったり野菜作ったり果物取ったりみたいなのが普通なんだけど、うん、そんな感じであのフランスとか、まあ、友達はギリシャだったんだけど、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんはワイン作ってるみたいな、ブドウ育てててめっちゃ一瞬日当たりいいから、だから各家庭が結構オリジナルとかでワイン作ってたりとかしてて、普通に、面白いなと思った。
面白い。日本だと梅酒がギリセーフみたいな感じ。
あ、そうそうそうそう。
うんうんうんうんうん。
あ、そっか。日本は酒税法がね。うちビール作ってるって言ったよね。言ったよね。
あ、そうだね。アメリカはビール作っていいから作ってる。うわ、飲みてー、リホヤンビール。
最近気づいたんだけど、そう、いろいろね、ホップとかいろいろ入れるのよ。なんか、その、いろんな種類で変えれたりするんだけど、カスタマイズできる要素がめちゃめちゃあるんだけど。
うん。いや、ね、めちゃくちゃあるでしょ。
えけどね、もう気づいた、大体何入れてもまあまあうまくなる。あれすごいわ。
それはいい気づきだね。それはいい気づきだ。いいな。あ、だからその、なんだろう。その最適化されてるものとされてるものの魅力とされてないものの魅力、それぞれあるってことだよね。
うん。
うん。いやー、ほんと、楽しかったわ。ほんとに。なんか、もっと、なんかいろんなものに興味も持たなきゃってすごい思った。
来るね。
え、なんか今までその、当たり前すぎて、持ってきてもらうのが当たり前すぎて、その仕組みとかを考えてなかったのよ。なんか、例えば、まあ、楽天とかアマゾンとかでお買い物、特に私はアマゾンが多いから、その発送元とかわかんないわけよ。どこから来てるかとか。で、それを全く意識せずにただ来るって思ってたけど、この製品はどこかで作られてアマゾンにあって、それがどうにかして私のところに届いてんだっていうのをなんか実感というか、あとこれは当たり前のことじゃなくてサービスとして提供してくれてるからこういうことができるんだっていうのにすごい今更だけど気づいた。
なんかやっぱ日本だと1日で届くよね、うん、大体プライムとかだったら。
そう、なんかすっごい本当にその1秒でも早く届けるための工夫がめっちゃして あるみたい。
うん、アマゾンとかな、見たやつなんかなんだっけ、動く、自動で動くロボットみたいな、いた気がしたけど、うん、工場内で、
うん。
あれは本当にどうなのかは分かんないけど。
うん。 すごいよ。やばいよ。なんか。いつもコードだけ書いてるからさ。実際に動いてる。なんかフィジカルなものを見るとすごい。やばーってなる。
ハードもね、やっぱ面白いよね。
うん。いやー、面白かった。ごめんなさい。なんか変な話しちゃったかも。
面白い、面白い。
そうだね。え、なんだろう。なんでこんなに私、嬉しいんだろう。
え、楽しいよ、わかる。工場見学。逆に工場見学、割と好きでよく行くから、こんなに、なんて言うんだろう。改めて驚くのは面白いなと。
もう熟練の、工場見学ラーなんだね。
工場見学ラー。だいたい行くくない？行かないんだ。
なんか、どうやって調べるの？
ん？工場見学って探していっぱい出てくるよ。
工場見学って Google 検索して上から見ていく感じ？
結構なんかランキングとか、この行って面白かったとか、いろいろあるけどね。
そうなんだ。今やってみよう。まあランキング、工場見学。食べ物。うわ、ほんとだ。ほんとだ。やっぱ無料だからみんな。
やっぱ分かりやすく言うと、
うん、
家族連れとかで行く人は結構多いよね。あのお子さんとかと。
あ、確かに。
お菓子ももらえたりするし、そのやっぱ勉強になるというか、楽しいところがいっぱいあったりするじゃん。その工場とか、いろんなことしてるし。やっぱ家族連れの人とか結構多いイメージがあるな。
でも子どもの頃さ工場見学行ってもまあ楽しかったけどなんかここまで感動はしなかったんだよね。なんか多分大人になってこれを実現するのがどんだけ大変かみたいな、このビルを作るのに何年かかったんだろうとか、あとなんか黒猫山と専用の飛行機作ろうとしてるらしくて、貨物専用の飛行機、それとかすっごいなんか社内で議論あったんじゃないかみたいな、めっちゃ考えちゃって頑張ってるってすごい感動しちゃったんだよね。
ね、まあいろいろね、配送はすごいよね。やっぱ運ばなきゃいけないしね、それだけはフィジカルに。
そう、本当にそう。
アメリカとか、なんだっけ、いや、日本の配送システム、マジで配送会社がすごい。なんかまあ黒猫とかも、黒猫だったか忘れちゃったけど、多分黒猫だと思うからあれなんだけど、再配達ってめっちゃ、あれじゃん。一番コストかかると思うんだよね。だって一回わざわざさ、配達員の人が家まで届けて、いなかったチェックして、またって。だからその再配達を防ぐためのなんか結構取り組み、それこそアプリできるようにしたりとか、時間変えたりとか、
そうだね。
あとなんか、社訓とかで、社訓っていうかその社員としての考え方、その配送員の人が荷物を届けるんじゃなくて、荷物を家に届けるんじゃなくて、人に届けるっていう考え方にして、なんかちゃんと人、を基軸になんかさ人に届けようっていう風になんか考え方というか、その配達員の人への伝え方変えたりとかして変えたりとか、やっぱなんかそのコストを削減したりとか効率化するっていうのはかなり日本はすごいなと思う。アメリカとか本当に届かないしロストするし、なんかめっちゃ汚い。もう多分こいつ絶対投げたんだなと思って、横とか四隅とか滑っててるし、段ボールはめちゃめちゃ足跡ついてたりするから、こいつ絶対これ踏んでるし蹴ってんじゃないのかな。けど最近いいやつは綺麗な時もあるけど、じゃないやつはやっぱとことん汚いし、けどその代わり返品文化っていうのがすごい紐づいてて、うちも大体大体みんな返品する前提でめちゃめちゃ服買ってめちゃめちゃ返品するみたいな感じだから、なんか家で試着して返すみたいな感じだったりとか、アマゾンだったら絶対基本返品できるし、やっぱなんか全然考え方が違う。なんか一個一個、日本って返品しにくいけどその代わりちゃんと一個一個大切にしてすぐ届くし、なんかまた全然違うなって聞きながら思った。
そうだね、全然違うね。なんかなんだろう、アメリカってなんかもし不良品みたいなの届いたらもう一個送るよみたいな感じなんでしょ？返品しなくていいみたいな。
日本もたまにあるよね。中国とかで買ったやつとかだったら、
もう
返品せずに、また返品するのも手間じゃん。
そうだね。
そうだったらもう新しいの送りますよ。お金は返金しときますとか。なんかそんなある。返品ってして返金にするけど、送り返さなくていいですよっていうのもある。 だから、そうやって面白いなと思う。そっちの方がコストなんだなと思って。
ね、どっちをコストと考えるかみたいな感じなのかな。いやー、おもろ。おもろ。なんでそのさ、違いが出るんだろうね。
配達？
配達、その丁寧に扱うみたいなのとかさ。
まあ、配達員の人をコントロールできないのが一番でかいんじゃないのかな。やっぱ、最後に配達するっていうところに重きを置かないか、それでもいい考え方に仕組みとしてしたとか、まあなんか、結局そっちが成り立っちゃったんだよね、多分。配達員の方をどうにかできないんだったら仕組みの方でカバーするみたい
うん、確かに。
な。
いや。
慣れると慣れてそれでいいけどね、なんか。返品めっちゃできるのはめっちゃありがたい。なんで確かに日本って全然返品できないじゃん。
そうだね。返品交換できませんって絶対言われるよね。服のタグ切るとき。
あ、そうだね。
そうじゃないっていうのがまた面白いよね。もう切っちゃったら。ね、切っちゃって気に入らなかった服はどうなるんだろうとか、売るのかなとか。
ね、
メルカリするのかなとか、そう。
だからメルカリ、まあ一応メルカリアメリカもあるけど、成り立たないのかなと思ったけど、だけど、まあ確かに、あるものはあるけど、やっぱ高価なものとか高いものとかは。
そっか。
けどなんか面白いなと思ったのは、コストコとかで、なんか大体でっかいラーメン、インスタントラーメン、日本っぽいインスタントラーメンが12個入りとかで買って売ってて、段ボールとかで。で、それ買うの躊躇するなって話を友達にしたら、なんで1個食べて美味しくなかったら返品したらいいじゃんとか言って、その考えまで達すんのかと思ってめっちゃ驚いてさ。
箱が、なんか、もう、蓋されてるやつを買って、一個食べて、好きじゃなかったら、残りを返品するってこと？
ね、それできんのと思っ
で
て。
きん
でき
の？
ん？ね。びっくりした。わかんない。まだやってないし。
ウケる マ
さ
ジ
すがに
か。
めんどくさいしね、やってない。
そうだ。そうなんだ。いや、おもろ。
大体のものは返品できる。
おもろ。返品文化。だから返品の仕組みもなんか。
いや、それで返品の仕組みがさ、大体アマゾンってホールフーズとかスーパーとか、なんかそういう返品ボックスみたいなのがあるね。返品ボックスがあるの。宅配ボックスじゃなくて。で、なんか面白いのがもうその返品ありすぎるから、そのホールフーズマーケットとかいう、そういうアマゾンが提携してる返品のスーパー、返品っていうかスーパーの横に返品ボックスがあるんだけど、もうそこでピーピーってやったらラベルが出てきて、そのラベルを貼って、このボックスに入れといてくださいとか、たまに人がいて、その人に渡すだけって時もあるんだけど、面白いのが、段ボールとかに入れてこないでくださいって書いてあって、わざわざうちそれ一回段ボールとかに、いや、なんか、そのままの商品入れたらちょっと傷つきやすくなっちゃうかなと思って、
そうだよね。
持ってったら、出してラベルはなんか袋だけ、袋が横についてて、袋にこのなんか透明なすごい弱そうな袋に入れてくださいとか、人の時はもうその段ボール目の前で破られて、私わざわざ包んだのにみたいな感じになって、なんかその返品の仕方についてもなんかすごい面白いなって思ってます。
ウケる。おもろ。返品。お金は？お金はどうやって、その場で戻ってくるの？
いや、後でクレジットカード
ああ、
で
そっか
戻っ
そった
。
か。クレジットカードの支払いをキャンセルみたいなのとか戻したりとか。あ、そういうふうにするんだ。なるほどね。
コストコとかスーパーとかあるとき、なんかここだけめっちゃ並んでるな、みたいな、と思ったら、その普通のレジじゃなくて返品レジだからね、めっちゃ。どんだけ？みたいな思うよね。あ、
買う人より。
IKEA とか、コストコはめっちゃ並んでる返品レジ。
ウケるんだけど、みんなとりあえず買って試すんだ。
そう、だからそれって、まあ、理にかなって、売り側も、一回買ってさ、変わってもらわないとダメな時結構あるじゃん、なんていうんだ。新しいもの試したがらない人も結構いたりとするからさ。そういう時に返品 OK で、試してみて美味しかったとか、よかったら別に返品しないし、それって、まあ、いい選択なのかもしれないけど、すごい、やっぱアメリカに来るとめちゃめちゃ大量生産、大量消費をすごい感じさせられる。
日本よりも？
だいぶ日本ってめちゃめちゃ大事に使うじゃん、1個のもの。
あ、そうだね。
なんかその矛盾してんだよね。
丁寧にこう包まれてるよね、一個が。
そうで、それを大事に使うけど、こっちなんかもね、 はい、なんかちょっと矛盾してない、それか、なんかサステナビリティとかをめっちゃ大事にしたりとかするから、なんか、頑張ってんだか頑張ってないんだかも、面白いなと。
どっちの方がいいんだろうね、確かに。なんかその1個ずつ袋に入れて売るより、箱で買ってもらって返してもらって売った方が、まあ1個その箱で買ってもらった人が気に入ったんだったら1個ずつ袋に入れずに済むから、まあ箱買いの価値になるけど、もし返品して結局バラ売りすることになったら同じだから。
なんかバラ売りって気づいたけど多分日本ぐらいだね。やっぱ個包装とか、だからスーパーマーケットもすごい小さい。アメリカがでかすぎる。けど、ヨーロッパとか行っても結構でかいから。なんか日本人って結構スーパーとか買い物まめに行くよね。
行く
どうなん
ね。
だろ
行くと思う。なんかパントリーとかあるじゃん、アメリカって。
う。うん。
お家に。日本はないよね、そういえば。
なんか、
あるお家もあるけど。うん。
めっちゃまとめ買い、まあコストコとかが流行ってるのは、まあそうだと思うけど、めっちゃまとめ買いしてってイメージがあったり、まああとシンプルに消費量めっちゃ多い。もうこんな卵とこんなでかいオレンジジュース誰が使うみたいな感じだから。
なんかミルクがめちゃくちゃでかかったのを覚えてるな。
あ、けど慣れるんだよね。だからさ、言ったっけ？日本帰ってヨーグルト見たら、ヨーグルトに一番びっくりした。ヨーグルトの個包装の横、4つ入りみたいなやつあるじゃん。
ある
ち
ね。
っちゃいやつ、あんなん一口じゃん、一すくい、一すくい、やばいなと思った。自分のこのアメリカにちょっと慣れた感じが、あのヨーグルトはやばい、一口マジで。
るんだけど。そっか、もっとこうがっつり食べる
うー
ってい
ん、
うか、
なんか
出
で
し
かい、
て食べるのか、他の器に出して食べればいいんだよね。確かに、
そう、
そう、そうだね。それの方がなんか一個ずつ包装されてるよりは全然容器が少なくて済むよね。確かに。
いや、うん、けど、まあ、全然、やっぱ太りやすくなるよね。ピザのサイズとかもでかいし。
ああ、なるほど。自分の容量が分かんなくなるみたいな。
わかんない。だって、ピザ1枚でもう600カロリーみたいに書かれてる。え、もうどうしたらいいの？みたいな。じゃ
600カロリー？
あ、ニューヨークピザ特にでかくて有名で、
そ
もうう
だよ
めっち
ね。
ゃめちゃオイリーですごいでかくて、チーズとトマト、なんかトマトソースしか乗ってない。もう、なんかカロリー、塊みたいなやつをみんな食べるからさ。
そっか。食べたい。
ドーナツとかもね、甘いし。
食べたーい。
でも甘さとか、最初めっちゃ砂糖ジャリジャリなのやつ、全然無理だと思ったけど、逆に最近日本のお菓子とか、甘味しなとか思ってないとやばいなと思ってきて。
それもう、
甘い。
砂糖中毒になってんじゃない？
そう、砂糖中毒になってる。
で
佐
も、
藤幸せ。
頭使うから、まあ、結局、頭の栄養になるから良さそうだけど、リホヤン
け、
バー
ダ
グは。
メだよね。うん。太ってダメって言うよね。中毒になるし。
ね、他のなんかもうちょっと緩やかなものが良さそうだけど、まあそれは、まあ、リホヤンが好きなものを好きなように食べれば、食べてハッピーなら全然いいか。いやー、すいません、なんか不思議な話をしてしまったかも。いや、これみんな行ってほしいな。みんな羽田クロノゲート見学コース絶対行ってくださいっていう謎
それ
の、
ってさ、何駅？
マジで羽田の隣、天空橋っていうところ。
天空橋ね。
だ
あ、あ
から
れか、モノレール？
モノレールも通ってるかな。電車で行ったけど、私は
京急？
京急で行きました。詳しいね。
羽田よく使ってたから。
そっかそっか。いやー、楽しかった、本当に。もう一回行きたいもん、なんか。カフェでゆっくりしたいもん。いや、かっこよかった、この、もう、集中管理室にいた3人、マジでかっこよく見えたからね。エラーをチェックしてる人たち。リーダーだって。なんか、リーダーって言ってた。その見学中もめっちゃ質問受け付けてくれるからな。すごいいろいろ聞いちゃった。どうい
い
す
ね。
るのみたいな。すごい時間を使っちゃった。見学者さんに。でも、本当になんか、私は、 工場見学とかあんまり行かないタイプだから、これでちょっと火ついちゃったかもしれない。いろんな企業のいろんな歴史を知りたくなった。
いや、わざわざ多分そのためにその工場見学ってツアーとか、まあ、結構ねコロナとかでなくなっちゃったりしたとこ多かったけど、そういうのを用意してくれてて、
うん、
理解するためにそのツアーを用意してくれてるっていうのはすごいことだと思う。すごい、そこに対してお金割いて、
うん、
やってたりするからすごいことだなと思うから、で確かになくなる前にみんな行ってほしいな、いろんなとこ、
ね、B2C のビジネスは特に多そうだから探して行ってみようかな。行ってみよう。はい、あと残り1分半なんですが、リホヤン何かお話ししたいことありますか？
最近、あ、そう、今回大学院が最後のセメスターでさ、
わお、
ね、学費とかの話をしたかったんだけど、また今度にするか。
そうだね、学費の話知りたい。
結局どれくらいかかったのかとか、このちょうど最後のセメスターだから言
えるな。てかもうそんなになるの？もうそんな時間が経ったの？
もう卒業だよ。
嘘だよ。いや、おめでとう。え、パーティーしなきゃじゃん。
いや、マジ人生変わったからおすすめですわ。
わあ、絶対その話聞きたい。あとアクセシビリティの話も今度したいねって話してますね。
ね、
はい。
じゃあ次回はアクセサビリティと学費の話で。
はい、ありがとうございました。各種 SNS です。ヤンキャン FM でつぶやいたり、ウェブボックスでお便りお待ちしております。
お願いします。何か聞きたいこと何でも聞いてください。お金の話
で。はい。ではでは。
でも。
はい。バイバーイ。